なんとは夢の始発駅。今から皆様を夢の世界へお連れいたします。
消灯
消すんかい。みその落語研究会。始まりました、みその落語研究会ポッドキャスト。この番組はライブシアターナンバーベニツルにて毎月第3木曜日に行われる月でみその落語研究会と連動してお送りする上方落語バラエティ番組でございます。私が会長の桂咲之介です。そして
初期の極道南東です。
はい、本日は、第27回みその落語研究会のオープニングトークより、私が茨城に行った際のトークをお聞きください。はい、それではどうぞ。
この辺がってことに乗っていきましてね。でも本当俺に来たら何にもないんですよ。もうなんかすっごい
田舎、
田舎ですね。だから東京も郊外だとこうなるかいぐらい田舎のない。
マイク直った
みたいですね。マイク直ったじゃあ終わりましょうか、この話。
気になる気になる。
そこまで行
って茨城、へ
え。で、一応ちゃんとカフェで20人ぐらいお客さん集まってて。
あ、そうですね。
平日やのにね。
はい。
で、まあ、そこで2時間ぐらい、うん、まあ、落語させてもらって、で、落ち上げも参加したんですけど、僕ね、そのだから東京とやっぱ茨城って言ったら全然ちゃうんですよね、言葉の。なんか茨城県の言葉ってなんかすごい、だからきつい、
ちょっと訛りがありますよね。
そうそうそう、
確かに。
そうそうそう。またそこにいてはった人は、まあ言うたら世代的に言うと、まあ、僕よりちょっと上のぐらいの人なんで、40、50ぐらいの人なんで、はい、そんなに訛りはきつくなかったんですけど、うん、性格がね、あの茨城の人ってね、大阪に近い、
あ、結構荒っぽい、
荒っぽい。もうだからなんかね、あの東京まで行って落語会してるっていう感覚じゃなくて、どっちかっていうとなんか地元でやってるような感じになってくるんですよ。
気質が合うんだよね、本
当に。合うんで、終わってからもその一緒に飲むでしょ。
はい。
だからそのまあ一回り上のご婦人にね、私より お姉さんに、はい、なんか「咲ちゃんさ」って
言うんですよ。咲ちゃんいきなり咲ちゃんですか。
咲ちゃんさ、僕だから枕で咲ちゃんって言ってるから、咲ちゃんさ、あんたもこの辺になんかあれないのって言うから、あ、門ですか、そうそう、あの門つけてさ、ほら門って貼って剥がせるやつあるから、あれって剥がしたりしたらそこで人笑いになるんじゃないのって言われてですねすごい、なんかあのもういきなりね、なんかその、ね、なんかこう、ね、こういうネタの運びまでなんかこうアドバイスいただきます
ね。なんかファンキーなお客さんですね。
そうで、あんたさ、あのどこ向いて喋っとんのよって言われて、あのどこ向いて喋るかっていうのは非常に難しいんですけども、まあ、落語っていうのは、ね、こうどう見ても皆さんと目が合わんようなとこに僕座ってるんですよ。で、大体正面向かって喋るんで、はい、まあお客さんの反応気になるときはちょっとお客さんに目合わせたりとかするんですけど、あんまり目見ないんですよ。
はい。
まあ、ずっと 見つめ合うのも照れくさいでしょ、お互い。
そうですね。
ね、まあ目合わせ
ちゃうんですよ。目合わせとちょっとやっぱ恥ずかしい。
恥ずかしいでしょ。恥ずかしいでしょ。ね、だからそう、合わさん、あんまりそんな合わさないんですけど、はい、そのお姉さんが言うには、あなたさ、落語に入ったらさ、分かる、私でも落語に入ったら、これはあのお芝居だから、あの目合わさなくても、まあ、なんか人物演じ、なんか、まあ、映画みたいなもんだから分かるけど、うん、でもネタに入る前、あなたそれなんか雑談するでしょ、あ、それ枕っていう、あ、そう、その枕の時はさ、ちゃんと人の目見て喋りなさいよおかしいやろなんで目、なんでそのお姉さんの思いで喋らなあかんの。それ
子供見てほしいんですね。
子供見てほしいんかな。
人恋しいんじゃないですか。
いや、ほんで、まあ、そっからさ、また続きがあってさ、
はい、
私の方見て喋りなさいよって言って、あ、わかりました、あなた全然誰とも目合わせようとしないでしょって言ってで、あなたずっと左目向いてた、あなたずっと左目向いてたよって言って、あ、左目見てましたかって言って、左目向くってことはさ、それって嘘ついてるってことよ知らんがな、そんな
心理学の話
私ちょっと心理学かじってるからいや、俺例えばさ、なんとさんと喋っててさ、こっち向きながら喋ったら、こいつなんか俺に嘘ついてるんだけど、落語の枕喋ってる時に別にほっぱそんな、まあ嘘は言わ、まあ嘘も言うしさ、
言う時もたまには
あるやんか。そんな今から嘘を言う時にこうやって目合わせてさ、なんかあのね、
バリバリとね見て、
そうそうそうそう、
嘘ですよ、おかしいです
よね。そうそう、今日10万円拾っ ったようなことがあったらよかったなみたいな、そういうなんかこうひっくり返すやつあるやんネタとかで、そんな時まじまじ相手の顔見ながら言うのはおかしいでしょ。
まあね、でも見てほしい人も中にはいるってことですよ。
そうそう、だすごいね。だから茨城県ってね、なんかね、あの大阪よりもなんかどっちかって濃いかもしれんね。でね、でしかもね、でそのお姉さんね、はい、そんなこと言うからよっぽどきつい人なんかなと思うでしょ、
はい、
もうね、なんかね、ぐいぐい来んので、あんた飲みな、もっと飲みなさいよって言われて、そのカフェも、はい、まあ、なんかワインとかあるから飲みなさいよって言って、でも私さ、この前さ、このカフェで他のなんかイベントやってるの見たけど、やっぱり落語の方がいいわって言って、落語やるって言ったらめっちゃみんな、あのみんななんかすごい、あの私も行きたいとかって今日言ってたけど、うん、あんたちょっともっと早く言いなさいよってずっと喋ってるの、うん、はいはいって言ったら、で30分ぐらい喋らはってね、
30分、
であんた早く注文しなさいよって、ちょっと待ってよ、いや、お姉さん今喋ってました、聞いてたんですよ、あんたね、あ、私が喋ってたら注文しないの、あ、そう、あんた芸人でしょ、なんか突っ込んで自分で注文するようなことしなさいよって言われて、
突っ込んで自分で注文する、そう、
なんでやねん、コーラおかわりとか言うんです
よ、そう、で、まあ、で、分かりましたって言ってからもまだ喋ってるから、いや、今頼めって言ったでしょって、だから僕コーラ食べます、まあ、ワイン食べますわったら、はい、そうそう、その感じよって言って、あんたお酒いけるのって言うから、はい、いけます、分かる、分かった、じゃあ今日もこれから飲みに行きましょうって言って、で、なんかその人、車で来てたんですよ、
はい、ダメじゃないですか、
だからそれはさすがにあかんと思ってね、俺それはあかんってことだと思ったら、ちゃんとね、あの代行タクシー呼んで、
あ、
で、代行タクシーに乗せられて、で、そのままなんか、その、だからさ、ほら、まあ、難波からさ、うん、なんか堺までなんか飲み連れて行かれたから、まあ、わかるやん、まだ、
まあまあね、
俺さ、鳥弟子って呼んでて、鳥弟子に呼んで、そっから代行タクシー乗せられて、どこ行くのって言われて、
どこ行くんですか。
どうやら俺がたどり着いた場所は守谷市ってとこらしい。
茨城県
の守谷市の、それもなんかああいうとこも分からんねんけど、なんか人知れず住宅街の中にある、
はい、
なんかほんま住宅街のこんな細い道入ってくれ、
タクシーが、
はい、
もうこれヤバいんとちゃうかと思って俺今日もう、まあ、ええわ、俺もう覚悟してやる、そこになろう、
そこどんどん付き合ってやる、
そこになろう、ええよと思って、なんか着いた場所がほんまなんか民家の1階を長屋みたいになってて、3軒あって、はい、3軒とも飲み屋やねん、1軒がおしゃれなバーで2軒が対照的な居酒屋みたいな、はい、そのおしゃれなバー入ってったら普通のバーで、でまあなんかマスターもなんかこう いい感じのなんかこうなんていうんですか、そうですね、まあ、誰で言うたらほらあの
マスター
が、
はい、
ほらあのサッカーでさ、ほらあの外人の兄弟の人いるやんか、
バラモン兄弟、
バラモン兄弟、違うあのいい、なんていうの、ほらよく口癖ある人、あの、
サッカーで兄弟、
サッカーじゃあの解説する人、カビラ、
ああはい、ジョンカビラ、
ジョンカビラさん、
カビラ、
そうそうそう、ジョンカビラさんみたいな感じのちょっとおしゃれなマスターで、で、すごいなんか雰囲気も良かった、で、そこでまあ言うたら3時ぐらいまで飲んで、で、まあそんな感じでね、あんたなんとかよみたいなことずっと、ほんで、そう、まあんたもっとさ、人物の拍子分けした方がいいわよって、おばちゃんにはね、同じ人しか見えないの、
本物と言われていいじゃないですか、夜中の3時
に、で、俺さ、この人よっぽど落語好きなんやなと思って、あ、じゃあ都内の寄せまで帰ってるんですかって、私今日落語聞いたの初めてやっておかしいっしょそれ、
グーの根も出る
よ、グーの根でいいよ、じゃあ私これで帰るからって帰ってったんですよ、その人森田市の中、なんか街の中に置いて、
置き去りですか、
そう、
置き去りも、
置き去り、
うん、
ここに
置き去り、
夜中の3時、4時ぐらい、
そうそう、でここ近く行って駅だからって言
われて駅だからって何やと思ってんすか、
いやいやいやいや、おかしいやろで、まあしゃあないから俺とりあえずマスターに駅まで行って、で駅の前に東横インがあったからそこにまあなんとか泊まったんやけど、
ね、
次の朝だから俺さ、昼間巣鴨もあったから、もうどうしようかなと思ったら、なんとその守谷駅ってつくばエクスプレス流してて、でそれでつくばエクスプレスで秋葉原戻ったっていうね、
いい人いてるもんですね、
すごいわすごいでしょ、
大阪にもなかなかいないぐらいですね、
大阪よりも濃かったね、
いやでも東京と間違えて茨城行くってね、
うん、そうそうそうそうそう、夜東京と思ってたんよ、それ
大阪行こう思ったら滋賀県行ってもうたよ、
滋賀県
同じぐらい違う、
結構遠かったやっぱり
でしょうね、うん、頑張りましたね、
で、まあ、今日あの、ゲストが、
あ、ゲストが
杉手天使さんで、
はい、
接点ありますか、
接点、あ、この前なんか落語会でち ちょっとだけ一緒になりましたけど、うん、なんか喋った記憶ないんで、なんか何やろな。
じゃあ今日仲良くなってください
。仲良く。
今日仲良くなりました。
なってもいいけど。
なってもいいけど。何の上から見せんの。
なんかしてくれないと仲良くなります。
いや、私ね、まあ落語家の先輩後輩っていうのはもちろんなんですけども、ある時にですね、ジャクサブロー師匠、かつはジャクサブロー師匠から仕事を何個か一気にいただいて、はい、そのうちの一個の仕事にね、行く時に、まあ、共演所方が桂文斗師匠で、まあ、文斗師匠
って天使
の師匠、天使の師匠、
月出文
斗、月出文斗師匠 で、で、私その、まあ、
笑い
とかしてた、笑いとか、これあかんな、落語やってたら古典口調になって、なんか喋りがそういうことになってな、はい、落語かっぽいって言われるあかんやつな、まあ、そんなんどうでも置いといて、はい、そういう月出文斗師匠が出てる会やな、ジャクサブロー師匠、文斗師匠と私との会でもう一人おったで、まあ、行こうとして、ね、はい、その会場にな、1時間半ぐらい前に入ろうとして、で、もう新開地ついてな、
新開地
ついて、で、さあ駅降りようとして行ったら、天使から電話かかってきて、はい、あ、今日文斗師匠出てるから、多分なんか天使か、なんかお兄さん、もう聞きはりますけどね、電話やと思って、で、バッて出たら、お兄さん、今どこにいたるんですかって、あ、俺も会場着く、あ、そうですか、ほんなら会場着いたら、10階の、何号室にそこにあの何物とか全部置いてるんで、うん、なんでそこに来てくださいって、え、ちょっと10階10階もない、今から、だって、え、そこ何物ってその、事務所、2階の事務所ちゃんって言ったら、もうさ、今どこにいてるんですかって、いや、新開地やろって言ったら、もうさ、今日、スイタですよって言われて、
局長じゃないですか、
そう、
局長じゃないですか、
そうだ、スイタサンクス寄せと、新開地寄せと間違えた、
どう間違えるんですか、
新開地寄せ、そう、間違えた、はい、で、いやもう危ないやんか、
危ないね、
あ、分かった、今から
行くわ、間に合わないかもしれない、
行くわ言うて、でも新開地から空いたやからね、とりあえず慌てて急にも電車飛び乗って、で三宮から新開地乗って行ったら、空いたら出番10分前で間に合ったんですよ。
お、
天使から電話なかったら俺完全アウトですよ、これ。もしかしたらもうここにいてないかもしれない、それ
間に合わんかったらね。
悪意あるよね。やるよね、
間に合わんかって、ここおらんかったらね、
ここおらんかったら、ここないこの会ないよ、
ここの天下になります
よ、ね、やかましいよ。なんと落語研究、
なんと落語研究、
落語研究すんの。
研究しないとね、そうなったらね。
いやでね、だそのだほんまにね、あのほんまにその時あの天使が天使やと思ったなっていうね。
あら、
うまいこと言って。ただね、あの、はい、でまあでもそのほら人間ってね、やっぱなんぼつきて天使や言ってても、はい、ほらなんか、ね、中身はどうか分からへんやんか。でこれだね、あのツイッターの診断メーカーって知ってる？
ああ、なんか名前入れたら
アプリが
あるんで、あなたは
そう
こんな人ですみたいな。
それで、あのその診断メーカーっていろんなこと診断しはんねんか、で今回は天使を診断するっていうメーカーができて、でその診断した結果、大天使、天使、でなんか悪魔、大魔王っていうのがなんかあって、で月底天使はほんまに天使だなと思って検索してみて、そしたらなんかこう縦のこうラインがあって、はい、あなたはここですみたいな、大横に 大天使の横に名前が出てくる、
あ、なんかグラフみたいな感じ、
そうそう、で大天使と天使の間にもなんかこうなんかまあ要は距離があるけど、その天使っていうのがまあ真ん中ぐらい、ほんまの天使だ、でその月底天使って検索したら天使の横に月底天使出てきて、ほんまの天使や、
ほんまの天使ですか。
そう
え、そう見えへんけどあんまり。
ただな、ただ俺がそれで送ったけど、あいつ自分でな、本名で検索しちゃったのが、本名で検索したら悪魔やったら。
すごい二面性じゃないね。
そうで、ちなみに、あの桂文枝で検索したら、あの桂文枝大魔王、
大魔王。わーよ、今も
以上、オープニングトークでございました。さあ、次回のみその落語研究会の告知を南斗さん、よろしくお願いいたします。
はい、第28回みその落語研究会は7月21日木曜日夜7時30分から難波千日前のレジャービルみその2階にありますライブシアター難波ベニツルにて開催いたします。料金は前売り2000円、当日2500円、25歳以下は1800円となります。さらに女性3人で来られた方は女子会割として1人1600円となります。巡りはみその落語研究会事務局へのメール予約で受け付けております。アドレスは info@misono-rakugo.com info@misono-rakugo.com、 24時間受け付けております。そしてみその落語研究会ポッドキャストでは皆様からのご意見、ご感想、ご質問、番組へのご要望、作ってほしいグッズなんも受け付けております。メールアドレスは info@misono-rakugo.com、 皆様からの温かいメッセージ
お待ちしております。はい、そして 天満橋で行われております話カフェ花金の方でございますね、はい、話カフェ金曜落語会、こちら、7月8日なんとさんが出演されております、はい、番組が極道なんと月亭太夫、太夫さんが東大元暮らしという、落語創作落語ですね、はい、こちらをやられるということで、なんとさんのネタもお楽しみ、
そうです、
お楽しみ、開演が夜7時半でございます、7時半開演で、落語講談と約1時間のプログラムとなっております。料金が1500円、はい、お問い合わせが話カフェ06-6351-0588 06-6351-0588、 また演者のツイッター、フェイスブック等でもご予約受けたまわっております、
はい、
以上告知でございました。といったわけで本日の味噌の落語研究会はこれにてお開き、この後は極道なんとさんの対抗期呆れた女房をお送りいたします。お相手は桂崎之助と
極道なんとでした。続いて講談でございまして、まあ最後ちょっとだけ長い話になりますがご辛抱願いたいと思います。この前の日曜の夜にですね、ちょっとまあ、テレビ見ておりまして、あまりまあ普段そんなテレビは見る方じゃないんですけども、その日に限ってもうほんまに熱心にどころかもうかじりつくぐらいにもう乗り出すように見ておったんです。何を見てたかというと、何度言ってもそうそうそう、その通り猪木対モハメドアリですね。あれは最高でしたね。しびれました。やっぱりですね、緊張感というのはもう非常に、もうどんなことにおいても、まあ、大事やなというのが、つくづく感じたわけでございまして、まあ、あれをですね、40年前の話なんです、あれをですね、それこそ、夜の9時から11時までもう本当に、まあ、ゴールデンタイムですから、そんなもう真っ只中の時間にですね、その40年前の、試合の放送もそのままノーカットで、だから1ラウンド15ラウンドまでありましたけども、全編流すという素晴らしい、番組でございまして、本当にあこの日ばかりはこれ見なあかんなと思ってもう見ておりましたが、もう言うたらもう有名な試合なので、結果はもう本当に分かっておりまして、結果内容もそうですけれども、まあ、本当に、その試合そのものもそれこそ YouTube とかで見よう思ったらいくらでも動画で上がっているはずでございまして、私が一番見たかったのはその結果や内容とかではなく、あの独特の緊張感なんです、あれがやっぱりですね、まあ、異種格闘技なわけですから、全然もうルール もうちゃんと整備されていないっていうので、もう本当に真剣勝負やったんです、すごかったですね。だからあの当時はですね、もう世紀の大凡戦と言われたって、本当に、試合そのものはもう何にも面白くないと言われてたんです、でも実際にその40年経って改めて見ると、これはもうスリル、もう緊ど何て言ったらいいか分からないですけども、殺伐としたもう緊張感のもうな、ね、やり取りというか、そのお互いの、だからいつその猪木が組みついてスープレックスが炸裂するかという緊張感で、いつこのモハメド・アリのメガトンパンチが炸裂するかという緊張感、この2つの緊張感のせめぎ合いがもう実に、私は見ていて面白いなと思ったわけなんです、まあ、この言うたら、予選の世界でも同じでございます。お客様にしたら、この先この話は一体どうなるんだという、緊張感で、喋る側にしたらこの先いつネタが飛んで頭真っ白になるかという緊張感、この2つの緊張感のせめぎ合いで成り立っているわけでございますので、皆さんの緊張感を持ってぜひとも、ご覧いただいたら、よりやっぱり楽しめるかと、思いますので、お付き合いを願いたいと思いますが、今日は太閤記と申しまして、まあ、豊臣秀吉の、まあ、若かりし頃のお話でございます、この豊臣秀吉でございまして、尾張の国愛知郡中村に生まれまして、12歳の時に、
遠江の国浜野の住人松下馬平次の城行綱という人の屋敷へ子守奉公に上がりました。18歳までの間武芸学問の稽古をいたしまして戦にも出ました。この木下藤吉郎、若かりし頃のお話でございますが、この戦と申しますのが、北条氏康と今川義元の、駿河、ただいま静岡あたりの、戦いでございます。藤川べりでの戦い、ここにおいてこの木下藤吉郎は北条氏康の先陣の大将伊藤日向守の首を討ち取るというもう初陣にして大主君を挙げたわけでございます。敵の大将の首が上がれば完全なる勝利、勝ち時を挙げて味方を勇ませる。今川義元は金切り割りの采配を掴んでうましーっと叫んだ。すぐに連戦が茂る名馬が引かれ金福林の蔵にまたがった義元はパパパパパ本陣の外へ出ると采配をさっと振り勝ち時と叫んだ。富士川の河原をばうずめていた今川勢がこれを聞いて、おさては敵の大将の首が上がったか、皆幾同音に立ち上がると、えいえいえいおーおーおーと勝ち時を上げる。あとはうえーという喜びの声。今川義元は将棋にどっかり腰を下ろして首実験に及ぶ。松下馬平次が伊藤日向守の首を持ってくる。分線をさっと開いてこの扇の要の間からじっと首を確かめる。でこの首実験と申しますのは本当にこう、ちょっと、本に載っておりましてこうするものでございまして、言うたら正面からこうまじまじとじっと見るわけではなくこう言うたら、申しました通り扇の要の間から見ると、いうふうに書いておりました。まあ本当実際はもうありえないだろうという話なんですが、万が一この首が飛んできてこっちへ噛みついてきたらどうするんだという、ことでこうしてるそうなので細かいなと思ったんですけども実際に書いておりましたので、これが首実験というものでございまして、で今川義元がこの首を確かめるわけでございます。なんと申す者がおったか、藤吉郎と申します。ん当家に英雄が出たか、呼べ。は本陣には各大将が皆勝利の言葉がを述べに来ている。その他旗本の大勢がこれを聞いて、おい偉い者が出たな、ん出雲鬼と言われた伊藤を討ち取った。しかし小田兵糧から駆け抜けて鬼伊藤の首を上げるとはよほどの豪の者と見える。ん英雄豪傑が今川にも出たぞ。皆は勇姿を見ようというので息を呑んで待っている。ところへ松下に連れられて五尺そこそこも150センチぐらいの小さな男がちょこちょこちょこっと入ってきたんです。まあ松下もつらいです。この猿が12歳の自分から武芸学問を仕込んで育てた。彼の器量は松下はよく知っている。今少し体が大きいとか顔がいかついとかであればよいが、ああこの顔や体ではと残念に思うているが仕方がない。義元の前に片膝をついて、ほっ藤吉郎を滅すれてござる。横でちょこなんと藤吉郎がかしこまっている。これを見た今川義元は、下人か、藤吉郎と申すか、顔を上げ。はっ、ひょっと顔を上げた。その顔がまたお猿そっくり、汗こけて吹けば飛ぶような貧相な男です。皆は勇士豪傑と思い込んでいる。そりゃもう六尺近い筋骨たくましい体を予想してそれを持っていた。それがこれだから思わず我を忘れてうわーっと笑いこぞれ崩れた。義元も思わずプーッと吹き出した。ああ行綱、おさてさて伊藤というやつは不憫なやつだ。流れや流れ玉にあたって相果てた者はこやつが通りかかって首を拾うだ。冷え首ではないか、とくと千儀を追い出せ。力と力がぶつかって打ち取った首は生きているから熱いという。ところが死骸の首を取ったやつは冷たい。これを冷え首と申します。松下は残念に思うたがこの場合違いますとも言いかねる。はっと頭を下げた。
この時横にいた藤吉郎が大口を開いて、ああと笑うたんです。皆が驚いて藤吉郎の顔を見た。本大将のただいまのお言葉は小千番でござる。人間の大小によってその人の力が分かりますか。体が小さいから松下の下人であるから、どうして伊藤応天と決められますか。数円さん三国の大名士である見方が味方の家来の働きに疑いを挟んで、どうして家来は命を捨てて働きますか。さあたった今お聞かせ願います。これを聞いてカーッとなって吉本が、んぶれもど目通りかなわぬ下がれ。松下が、藤吉下がらんか。引きずるようにして外へ連れ出した。へ情けない大将だ。まだ言うておるのかお前は。ようやく松下の陣地へ連れてくる。松下が、藤吉郎、はい、なんということをその方は言うのだ。大将が私の取った首を火首だと申しましたから、お前の姿形があまり由々しくない。わしがぼつぼつと御大将にそれを申し上げようと思うていたのだ。それをお前の造言、あまりに無礼であるぞ。いえ、私は腹が立ったから言いました。立派に手柄をした者を、体が小さい顔が醜いからといってその手柄を火首にされたのでは、私はもう辛抱ができません。残念でござる。しかし相手は親方様であるぞ。ようやく藤吉郎をなだめた。さてこの一戦の後は論考でございますが、双方の、この一戦、武田信玄からの使いが出て和談の扱いがあります。今川義元は、北条氏康は先が見えているから、これ幸いに舞台を小田原まで引き上げた。で今川義元も本陣を引き上げる。大丈夫ですかね。松下嘉平次も藤吉郎を連れて浜田まで引き上げるわけでございます。でこの一戦の後が、論考というわけでございます。無論第一の巧妙手柄は藤吉郎だ、冷え首の疑いありというので調べたが、その事実はない。しかし義元はあくまで疑う。とにかく勘定だけはいただきました。でこの勘定と申しますのは、侍にとって一番大切なものです。いわゆる表彰状みたいなものでございましょうか。たとえ浪人しても他家へ召し抱えを頼む場合に折りを見せる。で私はこの通りで、どこそこの戦でこの者を討ち取って勘定をいただいております。おおさようであるか。あっぱれなるお働きである。力場500石でというので給金も良いわけです。松下が、藤吉、はい、お前がつまらんことを申したがために、宇治川の手柄がこれじゃ。ご勘定はいただいた他には何もない。ありがたくいただいておけ。やがて次の手柄には莫大な出世ができるから。ご主人、勘定はあなたにお預けをいたします。なぜじゃ。私が持っていたら粗末にします。出世ができると思うて命を捨てて働いて、その紙切り一枚ですか。もう腹が立ちます。私はもうお菊を欲しいと思っておりましたが、お菊を諦めます。これ待て、お前そのお菊というのは誰だ。河村治兵衛さんの娘です。ああ、わしの家来の河村治兵衛の娘か。お主そのものが好きか。好きです。手柄を立てて出世をしたら嫁にもらおうと思うておりました。さようであるか。いやーなかなかの切りをよしては聞いておったが、それは良いことを聞いた。この松下嘉平次という人は、藤吉郎の器量を見込んでいる。12歳の自分から仕込んで育てた人だ。自分のそばへ置いておきたい。それでは勘定はわしが預かっておこう。そこでお前が伊藤日向の髪を討ち取った。その手柄としてその方を侍分として取り立ててやろう。ありがとう存じます。松下の一門にしてやろう。松下藤吉郎と名乗れ。ありがとうございますが、それであまりに恐れ入ります。松の木だけをいただいて木下と名乗りとうございます。おおさようか。 しからば木下道吉郎と名乗れ、我が屋敷の用人となって働いてくれ。はい、これで中屋の一軒を持たせてやって、家具台所用品を松下の方から運んだ。もう今川を飛び出してやろうというこの猿の藤吉郎の腹は松下はもう読んでいます。侍にしてやっただけではまだ危ない。そこで彼が川村治兵衛の娘お菊子に惚れているのを幸い、大蔵もつなぐ女の黒髪、この者をば女房に持たせて彼を浜名へとどめ置こうと、こう考えたわけでございます。うん、藤吉郎、お前が幸いにお菊に執心がある。このわしが世話をする。あ、いやいや心配をするな。万事この行き綱が入り用万端は引き受けるから、安心して任せておけ。ありがとうございます。身に余るお言葉でございます。お菊と申したな。はい、まことに可愛い娘でござって、にっこり笑うという子があって、顔はどんなんかと申しますと、 目はまあこんなんで、顔鼻はもうけんなんみたいなこんなんなっておりまして、口がもうぬこんなん、もういや実に可愛い娘でござ。本当に可愛いのかそれは。失敗した不幸来ではないのか。かまえの趣味が変わっておるもう、本当に好きなのか。好きです。ところがご主人、これがダメなんです。なぜじゃ。私がちょいちょいと口説いてみましたが、相手にしてくれません。おお、そうか。顔の割に生意気な。ああ、いやいや、ああ大丈夫じゃ。わしから話をすれば、ああ問題ない。安心しておれ。松下が早速ながら、この川村治兵衛を呼んだ。あ、こりゃ治兵衛。あ、その方の娘は何歳になる。17歳でございます。おお、さようか。まことに似合いの相手がある。わしが仲人をする。それから入り用万端の入費じゃ。雪綱がことごとく整えてやるから嫁にやれ。喜んだのが川村治兵衛です。主人が仲立ち、費用も出してくれる。相手もいいものに決まっておりますから、ありがとう存じます。万事お任せをいたします。うん、それでは決まったぞ。ご先方はもう決まっておるのじゃ。お菊を欲しいと言うておる。それでございますか。ではそのご先方様で、そうじゃ、どちら様でございますかな。先だって富士川の戦いで手柄を立てた、御大将から勘定までいただいた木下藤吉郎じゃ。
お殿様、
何じゃ。何がおかしい。良い相手であろうかな。私の娘は人間でございます。バカ。そういうことは分かっておるわ。猿のところへ嫁にやるとは、猿とは情けない。これを聞いた貨幣寺が、ブラレオだ、たたけぼらが、さようなことを申すか。なるほど、顔は猿に似ておる。身もこだると呼んでおったが、人間というものはその顔形によるものであいど、彼が今日までなしまいったことは器量といい、その働きことに伊藤という大敵を打ち取り、勘定までいただき、やがては立身出世をするものであるぞ。猿に似ておるからと申して竹釣りだ。その方やめにやれんというのであれば、今日より長の糸間を使わす。それよ、しばらくしばらく お待ちくだされ。おりゃ、お菊を嫁に使わすか。はい、承知つかまつりました。しからばわしが良い日を選んで万端の準備をいたす。はっ、ありがとう存じます。さあ、川村治兵衛が汗をかきながら、ようようのことで主人の前から下がった。
えらいことになってしもた。娘のお菊に猿のどこで嫁に行けといえば、さとびっくりするであろう。あの猿はそりゃ賢いけども、に顔が何とも言えん。平成か。お菊も平成から言うておった。お父っつぁん、あの猿がまた来ましたよと言うておった。嫁に行けといえば何と言うであろう。せめてあの男が旗本にでも出世をしていてくれたら、何とも言いようもあるものだが。ようようのことで
自分の長屋へ戻ってきた。
ただいま戻った。まあ、あなたお帰りなさいませ。どうしました、こういう裏返しまして。具合でもあるございますか。
あ、いやいや、ちょっとお菊を呼んでくれ。お前もそばにいてくれ。お菊を呼びに行くと、
お父っつぁんどうしました。
よいか、二人ともよう聞きなされや。ご主人に呼ばれ、娘のお菊を嫁にやれ。おしらえ万端をわしがすると仰せになった。妻が、
まあ、あなた結構な話で。ご主人様と、ご主人様が万事引き受けてくださるといえば、こんなありがたいことはない。すぐにお受けをなさいませ。
ここまではめでたい。けれども始めげようて後が悪いにや。
ご先方はどなた。
お前もやはりわしと同じこと言うだな。娘、よう聞きなされや。ご先方というのは、今度侍分にお取り立てになった藤吉郎じゃ。お菊が、
まあ、お父っつぁん、あのおされですか。
お前までこの裏返しな
猿のところへ嫁に行くとは、猿とは情けない。
お前まで同じことを言うな。でもな、ご主人がまたこの縁談を断るようなら、長の糸間を使わすとおせんなった。これ考えてみなされ。わしのような半端な者がご主人からお糸間になったら、誰が抱えてくれる。それこそ親子三人、お歯打ちからして小じきになられまならん。わしは承知をしたとお気をしてきた。娘、頼む。おとっつぁん、もっかさんが路頭に迷う。どうか猿のところへ夢に行ってくれ。この通りじゃ。おとっつぁん頭を下げるから。
あれ、お前も何か言いなされ。
まあ、そう言われてみたらえらいことやわ。お菊や、藤吉郎のところへ行っておいで。長のおいとまになったら、誰の構い手があるものか。何の取り柄もないこの人、お前が言うな、お前が。それこそ、それごいをしなければならん。お菊や。しばらくの間、じっとうつむいて考えていたお菊が、
お父っつぁん、そんなわけなら私、お嫁に参ります。けども、お猿に愛想とかしをして、離縁されてきてもようございますか。
あれ、いいともいいとも。わしもお前をあんな男のままになれとは言わん。向こうが離縁をすればそれで言い訳が立つ。こっちには罪がないのや。嫁に行って気ままいっぱいをして、家風に合わんというのに離別をされてこい。喜んで受け取るから。お前をば生涯あの三の女房にはしておきたくない。
まあ、そんならその覚悟で参ります。
いつ何時でも戻ってきなされ。
お父っつぁん。
お菊や。
お父っつぁん、
この親子は嫁に行かん先から別れる相談をしております。今時でもこんな親子ありそうなもんでございましょうが、とにかくこれで婚約がまとまりました。家中の者がこれを聞いて、おい、おお、あの猿が女房を持つぞ。いやー、しかしあいつも伊藤日向の髪を打ち取って男をあげたからな。大将は、いよいよ吉日を選んで、お菊が藤吉郎の子や嫁入りです。松下嘉平次は主人であり、また仲人です。奥方と一緒になって万事式を取り行い、三三九度の杯もめでたく済んだ。とも白髪で仲良く添い遂げよと言って引き取る。ところが、この時代というのは新婚旅行というものはございません。その晩二人は新枕、男入りと言います。二人きりになるとお菊が、
あの藤吉さん。
なんだ。
この私を女房にしたな。
うん、そうじゃ。
藤吉さんは一国一城の主になってみせるとよう言うていたが、いつなのね。
今になってみせる。俺はせっかく伊藤日向の髪を打ち取ったが、大将がバカでは仕方がない。
けど皆は冷え首と言うているわ。
俺は立派に打ち取ったんだ。
まあ藤吉さん、あたいはまだ心は定まらん。あんたと夫婦になってもええという心になるまで、すまんが藤吉さん、夫婦の交わりはしばらく待ってください。あんたも男、嫌がる者を無理に自由にしても、心で切ろうていては何にもならん。あたいの心があんたの女房になるまでな、とおきっさん。
うん、よし、わかった。腹の中で藤吉郎が、この女め、 さては今晩お預けを壊す気だな。よし、このままこの状態が続くものか。まあ、こう考えながらもニコニコ笑いまして、ああいやいや、ゴリゴリを聞く、夫婦というものは友平が、いつ何十になるまで一緒に暮らす、今晩どういうわけのことではない。わしが、お前がわしに身を任そうという気持ちになるまで、まあ、わしは待っておる。そういうことは安心しておれ。まあ、二人は寝床が別です。おきくは向こう向きになって寝る。新婚の夜から二人は別々です。藤吉郎は別に怒りもしない。俺を振りやがったな。こんなことがいつまで続くものか。夜が明けるところへおきくや、
ただいまだ眠いわ。
ああいやいや、起きなくてもよいぞ。昨日はいろいろとお祝いをいただいた。それにごちそうの用意をしておいた。ご飯もわしが炊いておいたから、お前目が覚めたら顔を洗ってご飯を食べなさい。手水の水も汲んでおいたぞ。わしはこれからご主人のところへお礼に行ってくるから。どうもあいすみません。いやあ水臭い。夫婦の中じゃ、ゆっくりと寝ていなされ。優しい言葉をかけまして、主人が平次の前へ来ると、この度はありがたいお示しでお菊と夫婦に会いなりました。御礼申し上げます。藤吉郎、めでたいな。どうじゃ昨夜は。私はお菊、お菊も私のことを思うておりました。いやもう昨日は大変でだいぶ疲れました。ああそうじゃな、身枕じゃ。それは当然のことである。新婚の衆とは思えんぐらいでございます。
藤吉さん、この辺りをいつまでもいつまでも大事にしてください。あそこはさあちゃだめいいやんばかえってつけべ。
何を言うとんのだお前は。
いやいやどうも、主人の前で失礼でございますが、
いや昨日はもう一睡もしておりませんので。うん、そうか、まあまあそれはめでたいことだ。まあ、しかし藤吉郎は主人である仲人であります。この貨幣寺の前では、振られたとは決して、言わないわけでございます。のろけ話を言って戻ってくると、食事の支度から掃除、相変わらず寝そべっているお菊には優しい言葉をかけまして、もう怒った顔は決して見せない。菊や菊やといたわります。2日が3日、4日、5日となってきたが同じことです。藤吉郎は優しくいたわってくれる。でこうなってくるとお菊も、ああいやいやとは言っていられません。そのうちにだんだんと身を任すようになります。これで本当の夫婦になる。お菊は朝の食事から掃除万端もちゃんとするようになります。ところが太閤秀吉にとってみるとこれが初めての女房である。そうだから藤吉郎は優しくいたわっております。こちらは河村治兵衛が、娘はいつ戻ってくるか離縁になるかと思いながら暮らしているが、一月二月と何事もなく過ぎている。藤吉郎の留守を伺って様子を見にやってまいりまして、お菊や、まあお父っつぁん、まあ何や知らんが収まっているやないか。それがなお父っつぁん、初めのうちはそば屋も寄せつけずにツンツンしていたが、あんまり藤吉さんが親切にしてくれるので、とうとう本当の夫婦になってしもうたかな。おおそうか、それは結構なことじゃ。まあ顔形は良くない、けども人間はしっかりしているからな。結構結構。これで日が経ち月が移ります。治兵衛も大いに安心をした。藤吉郎はお菊を可愛がる。泰造も女の黒髪でつなぎ止めたかに見えたが、翌年の春松下が藤吉郎を呼びまして、ああ他ではないがお前を見込んでの相談がある。は、何でございますか。昨日朝日の王子がお入りになっていろいろと話をしたが、この頃尾張の国清須の主小田三郎信長、これが桶堂の鎧を考え出したそうじゃ。今までの鎧と違うて軽くてしかも丈夫、脱いだり着たりするのが手軽にできているという。若年ながら信長は妙なものをば考え出したわよ。そこで当家でも見本を手に入れたいと思う。その方、尾張が故郷じゃな。さようでございます。なんとかして鎧を一両手に入れてもらいたい。はっ、よろしゅうございます。それでは頼むぞ。そこで 金三両。これをもろうた時に藤吉郎が締めた。これで今が恐る手づるができたぞ。もう俺はこんなところにいても仕方がない。出世の見込みがない。この金を幸いにして当家を立ち抜いてやろう。こう考えましたから我が家へ戻ってくるとお菊にこのことを話をする。お菊は、藤吉さん、お代はこの土地を離れとうない。お父っつぁんおっかさんのそばにいたいから、そんな遠い国へ行くのは嫌だわ。おりお菊、困ったことを申すものでない。お前とわしとは夫婦じゃ。それにわしにも両親がある。お前をば二親に見せたいと思う。でも藤吉さん、あたいは嫌。そんな高崎山へ行くのは嫌だ。終わりだ、終わりだ。人を猿山の大将見てみんな、お前は。
お前は。
ああ、しかしな、お菊、終わりへ行けば、一月で帰れるか、あるいは半年。都合によれば、一年もの長い間がかかる。お前、その間、留守ができるか。それはできるわ、藤吉さん。両親が目の前にいるんだから、我が家にいるのも同じだわ。けども藤吉さん、お前さん浜名へ二度と帰らないつもりなら、このあたりをば離別をして帰ったらどう。俺困ったことを申すまでもない。俺は必ず戻ってくるつもりだ。だってそうじゃないか、いつも今川馬鹿代表だから働きがないとブツブツ言っていたもの。俺は戻ってくるつもりだ。そんなことがあてになるものか。とにかくあんたから去り状をもらっておけば、万一の時にお嫁入りができるわ。あんたも安心だね。このあたりをば離別をしてくださいよ。それ本気で言うてるのか。
本気だよ。
分かった。あ、女が離別をしてくれというのなら、俺も男だ。望みに任せて離縁をしよう。まあありがとう。しかし言うておくぞ、お前太公望の話をしておるか。
何です？
太公望だ。段違い平公望だ。機械体操の話じゃないぞ。またそんなアホなこと言うてお前が言わせたんじゃ。よいか、昔ボロボシに太公望という人があった。毎日のように竿を担いで釣りに行くが、小魚一匹釣って帰ったことがない。女房が釣り竿を調べてみると、まっすぐな縫い針がつけてあった。女房が呆れて、こんな男についていても仕方がないと離別を迫ると、太公望は笑いながら盆に水を入れて、お前とわしとはこの通りだ。お前は水、私は器、妻は器の通りになっている。しかし一旦縁が切れたらこれじゃ。さっと水を打ち明け、一旦打ち明けた水はすくい取ることはできん。腹水盆に戻らず、破胸を再び照らさず、落下枝に戻る。寝るなお前は。お
うるしょ、
寝とったやろお前。寝つぶってただけやし、嘘つくなぞ。お前はつまりだな、ああ後々わしが出世をすると思え、この時にお前が元の夫婦になってくれと言うても、一旦打ち明けた水はすくい取ることはできんのじゃ。
まあなんだか知らないけれども、あんたが出世をしても元の通りにはなれんというの。
そうじゃ、うぬぼりの強い男、ああ誰が二度とあんたと一緒になるものか。私はもう一度結婚したら、もっと人間らしい顔をした人と夫婦になるわ。人のこと言えんのか、福笑いみたいな顔してやがって。お前にも、分かった、それでは書いてやろう。さらさらっと一本の離縁状。これでお前との縁は切れたと。
まあありがとう。これをもらおうておけば、いつでもお嫁入りができるわ。時吉さんごきげんよう。達者で行っておいで。
呆れた女だ。早速旅の支度をいたしまして、外へ出ると笑いながら見送る女房。まあこのお菊はバカなことをいたしました。藤吉郎についておりば、じいち関白の妻、万所となる。まあ、女性も夫の身分によって呼び名が違います。女性の一番上の位が万所、この次が御連中、御台所、次が奥方、またお心臓様、 女房、かか、まあ、いろいろ呼び方ありますが、藤吉郎から無理に別れたお菊が、この藤吉郎が関白の両大臣になってから再び会うという話へと続くのでありますが、ちょうど私の持ち時間が来ているでございますので、この続きはまた、いずれかの機会に、お話ししたいと思います。どうもありがとうございました。
なあ